こんにちは。 Today Island ではカリフォルニアベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日は WBC で話題になった大谷選手の声掛けの凄さについてストーリーテリングの観点から説明していきます。こんにちは、今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いています。
ゆうすけです。 PL のテックカンパニーで働いています。
はい、ということで今日はストーリーテリングというテーマで話したいと思います。
ほう。
はい、いやなんかですね、かれこれ会社も立ち上げて1年、まあ、半ぐらいか経ったんですけど、まあ、何人かその社員としても入ってきて、まあ、チームとしては、まあ、全然大きくはないんですけど、まあなんかこう形作られてきていて、でやっぱりそのリーダーシップとしてチームを盛り上げたいとか、あと、まあ、その組織とかをこうもっと良くしたいっていう思いがすごい強いんですよね。あのこういう小さいチームながら。で、まあ、それをするにはどうしたらいいんだろうっていうのを常々考えていて、あのとある本を読んだんですよ。それが英語の本なんですけど、 Unleash the Power of Storytelling っていう本なんですよね。でこれはどういう本かっていうと、ストーリーテリングっていうのが人を動かすために非常に重要な、能力 でそれをあのどうやって実践していくかっていうことについて、まあ、書いた本 で実はあの、まあ、これ3チャプター分かれてまして、最初のチャプターが、まあ、そのエッセンシャル、必要なのその本当にそのストーリーテリングのために必要なスキルな話と、チャプター2とチャプター3はもうちょっとそのアドバンストな内容だったりとか、あと特定のユースケースに沿った内容だったりするんですけど、でまだちょっとチャプター1しか読んでないんですけど、この本がすごい良かったんで、まあ、その本に絡めてストーリーテリングっていうのが、まあ、いかにその役に立つかとか重要かっていう話を、まあ、今日したいなというふうに思ってます。であのすごいタイムリーというか時事ネタなんですけど、まあ、WBC やったじゃないですか。で WBC で、まあ、日本が勝ちましたっていうことで、大谷選手がすごいすごいって、まあ、いう話が、まあ、みんな言ってたと思うんですけど、大谷選手 の試合前の声かけ、あのエンジンを組んで、まあ、みんなに話すみたいのを、まあ、なんか毎試合毎試合やってると思うんですけど、決勝戦のアメリカ戦の前に大谷選手が他の選手に向けてやった声かけっていうのがすごいその話題にもなってましたし、あと、まあ、いろんな人から素晴らしいって言われていたし、みんなのやっぱ心を動かして、まあ、それが結果的に優勝に結びついたと思うんですよね。で実はこの声かけって完璧なストーリーテリングなんですよ。ストーリーテリングのその重要な要素を全て含んでいる素晴らしい声かけだったんですよ。なんで、まあ、この声かけからストーリーテリングっていうのが何なのかっていうのをちょっと紐解いてみたい、分解していってみたいというふうに今思います。
面白いですね。
はい、でこの声掛け聞いてる方多分みんなが知らないかと思うんで、そんな長くないんでちょっと今ここで紹介したいんですけど、僕からは1個だけ。憧れるのをやめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたりとか、センター見たらマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたりとか、まあ野球やっていれば誰しもが聞いたことあるような選手たちがやっぱりいると思うんですけど、今日一日だけはやっぱり憧れてしまったら超えられないんでね。僕らは今日超えるためにやっぱトップになるために来たので、今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて勝つことだけを考えていきましょう。さあ行こうっていうのがこの声かけだったんですよ。でこれ、まあ、ちょっと今から分解していきたいんですけども、どういう点が良かったのかっていうのと、あとそのストーリーテリングで何が重要なのかっていうのを合わせて話していきたいと思います。でまず一番最初に触れたいのが、この声かけっていうのは聞き手のことをすごくよく理解してるんですね。つまり今回のこの聞き手っていうのは選手なんですけども、まあ、選手のその気持ちっていうのはどういうものかっていうと、まあ、強大な相手なんですよね。まあもっと野球の本場であるアメリカチームで、かつスター選手揃いのねチームなんですよね、うん、で、まあ、すごい強大ですと。で正直ここまでずっと練習してきたけど、 叶わないんじゃないかと、まあ、彼らやっぱすごいメジャーリーグってもうものすごいし、叶わないんじゃないかっていうふうに多くの選手はまあそう考えているっていうことは、大谷選手は多分誰よりもよく理解してたと思うんですよね。まあ、大谷選手はもうずっとメジャーリーグ来てまし、来てもう多分何年くらい経ってるんですかね。まあ本当5、6年多分経ってるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういうふうな両方の立場を知っているからこそ、この聞いてる人たちの気持ちをよく理解してて、彼らがどうやったらその鼓舞されるかってことをよくよく考えてたんだと思います。で、その次にゴールをまず理解してるって、まあこれは当たり前かもしれないんですけど、アメリカに勝って WBC に優勝することっていうのがゴールなんですよね。で、その次に重要なのが、このゴールに到達するためのチャレンジを理解してるんですよ。で、それは何かっていうと、格上と認識している相手と対戦することですね。それが、大きなチャレンジであると。このゴールに到達するためには、どうしても超えていかないチャレンジであるということを、大谷選手は理解していたと。
この文章で言うと、あれですね、今日一日だけはやっぱり憧れてしまったら超えられないって、この憧れとかの話ですよね。
そうですね。憧れっていうことは、つまり、格上ってことなので、そういうチャレンジがあるってことは、もうみんなのその共通認識としてもあるし、何を超えていかなきゃいけないかってことを理解している。多分そういうのを取っ払ったら、技術的にはもしかしたら、まあ、自分はちょっと野球のこと詳しくないんで分かんないんですけど、技術的には実はもうイーブンかもしれない。あ、まあイーブンとは言わないかもしれないけど、かなり接戦しているかもしれないけど、まあ、心の乗り越えなきゃいけないチャレンジがあるってことを理解しているってことですね。そしてその次に大事なのが、どうすればチャレンジを乗り越えられるかっていうことを理解してるってことがあって、それがすなわち憧れを捨てるっていうことですね。この何回も声かけでも言ってたんですけど、やっぱり憧れてしまったら超えられないんでねとか、僕らは今日これを超えるためにトップになるために来たのでって言ったようなセリフから、まあ、どうやってそれを乗り換えられるかっていうことを理解している。そして、もう一点が、これを解決へ導く術を知っている。つまり、まあ、今言っていたことなんですけど、立場とか認識を超えて勝つことだけに集中すること。一番最後に言っている、今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて勝つことだけを考えていきましょうっていうのは、すなわち自分たちが、まあ、今抱えているその叶わないんじゃないかという気持ちとか、あるいはその格上の相手だっていう、そういう立場とか認識を超えて、とにかく勝つために何ができるかってことに集中するってことが大事っていう、その解決への道しるべっていうのをこの声かけの中で示したというのが、まあ今話したことがもう本当ストーリーテリングの全てで、相手のことを理解すること、ゴールを理解すること、ゴールに到達するチャレンジを理解すること、そしてどうすればチャレンジを乗り越えられるか理解していること、そしてそれを解決へ導く術を知っていること、これがストーリーテリングの、まあ、要点なんですよ。で、
めっちゃすごい。
だから大谷選手が、これは何て言うんですかね、どうやって声掛けを思いついたのかわからないんですけど、素晴らしい内容なんですよ。で、まあ、その他にもすごい重要な要素っていうのがいくつかあって、何かっていうと、メンバーに響くようなパーソナルストーリーがあるんですよ。つまりどういうことかっていうと、声掛けの中で具体的な選手名出してるんですね。ファーストにゴールドシュミットがいたりとか、センター見たらマイク・トラウトがいるしとかっていう風な感じで、どの選手も想像して、あ、これいたらどうしようっていうような、その共通して感じられるようなストーリーがあるんですよね。で、これによってみんな同じ立場になるというのもすごい大事な要素で、それによってその心が動かされるようになるんですね。で、あとやっぱもう一個すごい大事なことっていうのは、本心から思ってることを伝えるってことで、大谷選手自身がやっぱ本当にそう思ってたと思うんですよ。勝つことだけを考えていきましょうってこととか、あるいは憧れてしまっている相手に憧れる気持ちを出ていきましょうとか、まあ、そういうことを本心から思っていて、それを伝えているってこともすごく重要な要素なんだなと、まあ、この話から感じましたと。で、だからこのストーリーですね、この声掛けの話ってなんかすごく話題になっていて、ニューヨークタイムズの記者も この声掛けについて記事を書いてて、それ読んだんですけど、やっぱりそこでもこの声掛けは素晴らしい内容だった。特にそのアドマイア、ストップアドマイアリングっていうのがすごく、なんて言うんだろう、良かったというか、なかなかそういうこと言えないっていうのもそうですし、あと相手に対するリスペクトもある、アメリカチームの選手に対してもリスペクトがあるという点で、とても素晴らしいというふうな、記事があって、確かにと思いました。
誰も攻撃せずにこんなこと言えるのすごいですよね。
そうですね。キーを上げるためにやっぱ相手のことを落としたりとかけなしたりとか、言い方かもしれないですけど、多分極端な言い方すればあいつらなんか大したことねえぜっていうふうな、言い方もできないかもしれないですけど、そうじゃないっていう、大したことないくないし、そもそもっていうのもあると思うんですけど、選手たちの気持ちにも寄り添いつつこういうメッセージを伝えられるっていうのは素晴らしいなというふうに思いました。
すごいですね。これ多分本人も経験したことだから言えるんでしょうね。
そうですね。ずっとこの WBC の間、戦ってきたっていうこともありますしね。だし、これが本当素晴らしいなというふうに思いました。で、これ、うまく伝えられたかどうか分かんないんですけど、こういうスキルってやっぱり普遍的に重要だと思っていて、その例えばですけど AI とか、あるいはいろんな時代の変化があって、その求められるスキルとか変わってくるとしても、こういう人を動かすためのストーリーテリングの能力っていうのは大事だなというふうに改めて思った次第です。
はい。いや、これ面白いですね。
そう。タイムリーだったんで、この話をしたいなと。です。この本、まだ全部読み切ってないんですけど、はい、この本、最初のそのチャプター1だけでも、ものすごい重要なエッセンスがいっぱい詰め込まれていて、もっと、なんていうんですか、詳しく書いてあるので、実例をもとに、ぜひ読んでもらいたいなと思います。
はい。あと、あれですね、こっちの本によくあるのは第一章が一番大事みたいなの結構ありますからね。
確かに。これはそうかもしれないです。
はい。
はい。そんなところで、よろしいでしょうか。
はい。
はい。では、エンディングなんですけど、本日はストーリーテリングのことについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ Today I Learned FM でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。